研究記事15。この記事は6月8日から14日の期間に研究します。色づいた畑が見えますか？主題の聖句。目を上げて畑を見なさい。もう色づいて収穫できます。ヨハネ4章35節。64番の歌。喜んで収穫に参加する。何を学ぶか。区域の人々に対する私たちの見方は、私たちがどのように伝道し教えるかに影響を与えます。この記事では、イエスと使徒パウロが人々をどう見ていたかを考えます。どうすれば二人に倣って、人々が信じていること、関心を持っていること、弟子になる可能性があることを踏まえて話せますか？1から2節の質問。ヨハネ4章35、36節でイエスが述べた言葉にはどんな意味がありましたか？イエスは旅の道中、青々とした大麦の畑の間を通りました。大麦の収穫までまだ4ヶ月ほどあります。それにもかかわらずイエスは、目を上げて畑を見なさい。もう色づいて収穫できます、と言いました。ヨハネ4章35、36節にはこう述べられています。あなたたちは収穫までまだ4ヶ月あると言っていませんか？しかし、目を上げて畑を見なさい。もう色づいて収穫できます。すでに、刈り取る人は報酬を受け取って永遠の命に至る実を集めています。こうして、まく人と刈り取る人は共に喜びます。どういう意味でそう言ったのでしょうか？イエスは文字通りの収穫のことではなく、人々を集めることについて述べていたようです。直前の出来事について考えてみましょう。ユダヤ人は大抵サマリア人と関わりを持ちませんでした。それでもイエスはサマリア人女性に伝道し、その女性が耳を傾けたのです。イエスについて女性から聞いた大勢のサマリア人は、もっと話を聞きたいと思ってイエスのところに向かいます。それはちょうどイエスが、畑はもう色づいて収穫できます、と語った時のことでした。この記述について、ある聖書解説書にはこう書かれています。イエスの話を聞くために人々はすぐに行動した。その人たちは色づいて収穫できる穂のようだった。3節の質問。人々に対してイエスと同じ見方をするなら、どんなことを行いますか？あなたは区域の人々に対してどんな見方をしていますか？収穫できる状態にある人々と見ていますか？そう見ていることは、次の3つの点に現れるでしょう。第一に、緊急性をさらに意識して伝道します。収穫の期間は限られているので、時間を無駄にしません。第二に、良い知らせに耳を傾ける人に会えた時に喜びます。聖書に、収穫の時に喜ぶ人々とある通りです。イザヤ9章3節。第3に、どんな人も弟子になる見込みのある人と見て、それぞれの人の関心に合った事柄を話します。3節に関する挿絵のキャプション。畑は色づいていると考えるなら私たちは何をしますか？4節の質問。この記事では、パウロから学べるどんな点を考えますか？イエスの弟子たちは、サマリア人が弟子になることはないと思ったかもしれません。しかしイエスはサマリア人を見限ったりせず、弟子になる見込みのある人と見ていました。私たちも区域の人々をイエスの弟子になる可能性のある人と見る必要があります。使徒パウロは際立った手本を残しました。この記事では、パウロから学べる3つの点を考えます。1、相手の信じていることを知る。2、何に関心があるかを見極める。3、人々を弟子になる見込みのある人と見るという点です。何を信じているか。5節の質問。街道にいる人たちのことをパウロがよく理解できたのはなぜですか？パウロはユダヤ人の街道で頻繁に話をしました。例えば、テサロニケの街道でユダヤ人と3週続けて安息日に聖書から論じたことがありました。使徒17章1、2節。 パウロはユダヤ人の家庭で育ったので、街道は生き慣れた場所でした。ユダヤ人のことをよく理解していたので、確信を込めてユダヤ人に伝道することができました。6節の質問。アテネの広場にいた人たちと、パウロが街道で話した人たちにはどんな違いがありましたか？反対者たちにテサロニケとベレアから追い立てられたパウロは、アテネに行きました。アテネでも、街道でユダヤ人や神を崇拝する他の人たちと論じ始めました。使徒17章17節。しかし、広場で伝道した時は聴衆が異なっていました。哲学者やユダヤ人ではない異国の人々は、パウロの話を新しい教えと見て、あなたは耳慣れない事柄を持ち込んでいると言いました。使徒17章18から20節。7節の質問。使徒17章22、23節にある通り、パウロは話し方をどのように変えましたか？使徒17章22、23節にはこう述べられています。パウロはアレオパゴスの真ん中に立ってこう言った。アテネの皆さん、私は皆さんがどんな点でも信心深いのを見ました。神々への恐れを他の人たちよりも抱いています。例えば、私は歩きながら皆さんの崇敬の対象を注意深く見ているうちに、知られていない神にと刻み込まれた祭壇も見つけました。皆さんが知らないで崇拝しているもの、それを私は皆さんに伝えているのです。パウロはアテネで、ユダヤ人ではない異国の人々に対し、街道でユダヤ人と話すときと同じ話し方をしたりはしませんでした。アテネの人たちはどんなことを信じているだろうと考えたに違いありません。周りの様子をよく見て、宗教的な習慣に注目しました。その上で、アテネの人たちが行う崇拝と聖書の教えとの共通点を探しました。ある聖書注釈書にはこう記されています。ユダヤ人のクリスチャンであるパウロは、異教徒であるギリシャ人が、ユダヤ人及びクリスチャンが崇拝する本当の神を崇拝していないことを察した。それで、自分が伝えようとしている神は、アテネの人たちにも馴染みがあることを示そうとした。パウロは話の進め方を柔軟に変えたのです。自分が伝えているのは、アテネの人たちが崇敬している知られていない神からの知らせである、と話しました。アテネの人たちは聖書をよく知りませんでした。それでもパウロは、その人たちを助けようとしました。人々を、もう色づいて収穫できる穂と見て、良い知らせの伝え方を変えました。8節の質問、あ、区域の人々が何を信じているかを知るためのどんな手がかりがありますか？質問い、宗教を持っていると言われたらあなたはどう答えますか？パウロのように、よく観察しましょう。何を信じているかを知るための手がかりがありますか？家や車の飾りからわかることがありますか？名前、服装、身だしなみ、言葉遣いから宗教がわかる場合もあります。家の人が宗教を持っていると話してくることもあります。そのような時、特別開拓者のフルトラという姉妹はこう答えます。信仰を押し付けるつもりはありませんが、今日はこんなことについてお話しできればと思います。9節の質問。宗教を持っている人に会ったならどんなことができますか？宗教を持っている人にどんなことを話せますか？相手の考えについて共感できるところを探してください。家族の絆を大切にしている人、世の中の状態に心を痛めている人、聖書に敬意を抱いている人に会うことがあります。共感できる点をもとに、その人の興味を引く仕方で聖書のメッセージを伝えましょう。実節の質問。何を知るようにすることは大切ですか？宗教を持っている人でも、自分の宗教の教えを全部信じているとは限りません。ですから、相手の宗教が分かったとしても、その人自身が何を信じているかを知るようにしてください。オーストラリアの特別開拓者、デイビッドは、哲学と宗教がまぜこぜになっている人も少なくありません、と言っています。アルバニアのドナルタという姉妹はこう言います。宗教があるという人でも、 後になって神を信じてはいないと打ち明けることがあります。アルゼンチンで宣教者として働く兄弟はこう言っています。三位一体を信じているという人でも、父と子と聖霊が一つの神だと信じているとは限りません。自分の宗教の教えを全部信じているとは限らないことを覚えておくと、共感できる点を見つけやすくなります。相手が何を信じているかをまず知るようにしましょう。そうすればパウロのように、あらゆる人に対してあらゆるものになれます。コリント第一、9章、19から23節。何に関心があるか。11節の質問。使徒14章14から17節にある通り、パウロはどのようにしてルステラの人々の興味を引く話し方をしましたか？使徒14章14から17節にはこう述べられています。しかし、使徒のバルナバとパウロはそのことを聞くと、衣服を引き裂いて群衆の中に飛び込んでいき、こう叫んだ。皆さん、なぜこんなことをするのですか？私たちも皆さんと同じ弱さを持つ人間です。そして、皆さんに良い知らせを伝えているのは、皆さんがこうした無駄なことをやめて、生きている神を崇拝するためです。神は天と地と海とその中のすべてのものを作りました。昔、神はすべての国の人々がそれぞれの道を進むままにしました。それでも、良いことを行って、ご自分のことを明らかにしていました。天からの雨と実りの季節を与え、食物を豊かに供給して人々の心を喜びで満たしたのです。パウロは人々の関心事を見極め、それに応じて話を進めました。ルステラの群衆は、聖書に何が書かれているかをほとんど知りませんでした。それでパウロは、人々が共感できる点をもとに話を進め、豊かな実りや生きる喜びについて語りました。話を聞く人にとって分かりやすい言葉や例を使いました。12節の質問。どうすれば人々の関心事を見極めることができますか？見極めたらどうしますか？区域の人々が何に関心を持っているかを見極め、相手に合わせて話す事柄を変えましょう。誰かに近づいたり、家を訪れたりするとき、何に関心があるかはどうすればわかりますか？この場合も、よく観察しましょう。庭を手入れしていたり、本を読んでいたり、車を修理していたりするかもしれません。ふさわしければ、会話のきっかけとして、相手がしている事柄に触れてください。服装から読み取れる事柄もあります。出身の国、仕事、好きなスポーツチームがわかるかもしれません。グスタボという兄弟はこう言っています。19歳の男性の T シャツに有名な歌手がプリントされていました。その歌手について尋ねると、なぜ好きなのかを話してくれました。この会話がきっかけで聖書レッスンが始まり、男性は今は兄弟です。13節の質問。聖書レッスンをどのように進めることができますか？聖書レッスンを進める際に大切なのは、相手が受けてみたいと思えるように工夫することです。レッスンがどのようにプラスになるのかを示してください。ポピーという姉妹は、関心を示した女性から家の中に招かれました。壁には教授の証書が飾られていました。女性は教育学の教授でした。ポピーは、私たちも教育に力を入れているんですよ。聖書レッスンをしたり、集会で学んだりしています、と伝えました。女性はレッスンの勧めに応じ、翌日の集会に来ました。それから間もなく巡回大会にも出席しました。1年後にはバプテスマを受けました。再訪問先の人は何に関心を持っているか、レッスンについてどのように説明すれば、受けてみたいと思ってもらえるだろうか、と考えてください。14節の質問。学んでいる人の状況に合わせて、毎回のレッスンでどんな対応ができますか？聖書レッスンが始まったなら、毎回のレッスンのためによく準備してください。学んでいる人の背景や関心事を考えてください。聖書の教えを説明するため、どの聖句を読み、どの動画を見せ、どんな例えを使うかを考えましょう。どのように扱えばこの人の興味を引き、心を動かせるだろうか、と考えてください。アルバニアの開拓者の姉妹フローラは、 学んでいた女性から、復活はどうしても信じられません、とはっきり言われました。フローラは復活についてすぐに論議したりはしませんでした。まず、復活を約束しているエホバがどんな神かを知ってもらう必要があると思いました。フローラは毎回のレッスンで、エホバの愛や知恵や力に注意を向けるようにしました。後に女性は復活を素直に受け入れました。今ではエホバに熱心に仕えています。弟子になる見込みのある人と見る。15節の質問。使徒17章16から18節によれば、パウロはアテネの人たちのどんな行動に苛立っていましたか？それでも真理を伝えたのはなぜですか？使徒17章16から18節にはこう述べられています。パウロはアテネでシラスとテモテを待っている間に、町の至るところに偶像があるのを見て苛立つようになった。それで、街道でユダヤ人や神を崇拝する他の人たちと、また毎日、広場でそこに居合わせる人たちと論じ始めた。しかし、エピクロス派とストア派の哲学者のある人たちがパウロと議論するようになった。このおしゃべりは何を言おうとしているのかという人や、彼は外国の神々を広める者らしいという人がいた。イエスと復活の良い知らせを広めていたからである。パウロはアテネの人たちに伝道しました。偶像を崇拝し、性的に不道徳なことをし、異教の哲学を信じている人に伝道しても無駄だとは考えませんでした。パウロの話は訳がわからないという人もいましたが、それでも伝えるのをやめませんでした。パウロも以前は神を冒涜し、神の民を迫害し、横柄でしたが、クリスチャンになりました。テモテ第一、一章十三節。イエスはパウロがクリスチャンになれると考えました。パウロもアテネの人たちについて同じように考えました。実際その通りになりました。16から17節の質問。様々な背景を持つ人たちがイエスの弟子になっていることを示すどんな例がありますか？一世紀には様々な背景を持つ人たちがイエスの弟子になりました。パウロはギリシャの都市コリントのクリスチャンに宛てた手紙の中で、改宗には犯罪者だった人や、ひどく不道徳な生活を送っていた人もいると書いています。皆さんの中には、以前そのような人もいました。しかし、現れて清くなりました。と述べています。コリント第一、6章9から11節。あなたがコリントにいたなら、そのような背景を持つ人でも変化してクリスチャンになれると考えましたか？今日でも、イエスの弟子になるために進んで変化する人たちが大勢います。オーストラリアの特別開拓者ユキナは、どんな人でも聖書のメッセージを受け入れる可能性があるという経験をしました。ある日ユキナは、不動産屋で、ダブダブの服を着てタトゥーを入れた若い女性を見かけました。ちょっと迷いましたが、声をかけてみました。実は聖書に関心があり、タトゥーのいくつかは詩篇の聖句だったんです。その女性は聖書を学び始め、集会に出席するようになりました。客中、変化した人たちの経験談が、聖書は人の生き方を変えるというシリーズ記事に挙げられています。2017年までは物見の塔に掲載されていました。現在は jw.org に掲載されています。客中終わり。18節の質問。人々が弟子になることはないと決めつけるべきでないのはなぜですか？イエスは、畑は色づいて収穫できると考えました。人々の多くが弟子になると考えていたのでしょうか？そうではありません。聖書は、イエスに信仰を抱く人は比較的少数に過ぎないと予告していました。イエスは奇跡的な力を使って人の考えを知ることができました。それでも、信仰を抱く少数の人を見つけるために、誰にでも熱心に伝道しました。一方、私たちは人の考えを知ることができません。区域の人々や個々の人が弟子になることはないと決めつけないようにしましょう。弟子になる見込みがあると考えましょう。ブルキナファソの宣教者マークはこう言っています。進歩しそうだと思っている人がレッスンをやめることがあります。逆に、進歩しないように思えていた人がよく進歩することがあります。エホバの導きに委ねることの大切さを学びました。 8、12、18節に関する写真や挿絵。伝道中の夫婦が目にする場面。1、花を飾っている綺麗に整った家。2、子育て中の家族が住む家。3、手入れされていない家。4、宗教があるということがわかる家。真理を受け入れる見込みがあるのはどの家の人だとあなたは思いますか？キャプション。パウロに倣ってよく観察し、相手に合わせて話す事柄を変え、人々が弟子になる見込みがあると考えましょう。19節の質問。区域の人々に対してどんな見方ができますか？色づいて収穫できる穂のような人は区域に多くはいないと感じますか？でもイエスは弟子たちに、畑はもう色づいて収穫できると言いました。人が変化してイエスの弟子になることは可能です。エホバも弟子になる見込みのある人を貴重なものと見ています。ハガイ2章7節。エホバとイエスと同じように考えるなら、人々の背景や関心事を知ろうとするでしょう。人々を見限るのではなく、兄弟や姉妹になる見込みのある人と考えるようになります。以下の点でどのようにパウロの手本に習えますか？宗教を持っている人の考え方に合わせて話す。人々の関心に合った事柄を話す。弟子になる見込みのある人と見る。57番の歌。あらゆる人に伝道する。記事の終わり。